こんばんは、風林火山経営者タイプ診断、出道正明です。さて、風、林に続いて本日は3つ目、火の戦略、火の能力というお話です。本日も先に言っておきたいことがあります。それは、あなたがどのタイプの経営者であっても、例えば今日は火のタイプの経営者向けの話だから関係ないってことじゃなくって、全てのタイプの経営者に必要な火の能力についての話だと思って聞いてくださいね。それでは早速、風林火山の侵略すること火のごとく、火の戦略、火の能力をお話しますね。まずは漢字を簡単に説明すると、侵略することの侵っていう字、これは犯すっていう字ですね。で、略っていう字がね、ちょっと変わってますよね。底辺に京都の京と書いて略、これね、かすめるって意味です。かすめ取るみたいな感じですね。そこに火が加わって侵略すること火のごとくとなってますけど、侵略するっていうと国を奪い取るっていうイメージがありますけど、まあ、それをね、言葉に分けて言うと、領地を犯してかすめ取る、まさにその通りですね。孫子の兵法の昔も、戦国時代の昔も、戦といえば領地の奪い合いっていうのが当たり前ですもんね。今風にビジネス風にそれを言い換えると、市場の奪い合いってことになると思いませんね。そう考えると、侵略すること火のごとくって、超飛躍した現代に合わせた解釈ではマーケティングのことを言ってるんちゃうかなって思います。まあ、あくまで超飛躍した出道的で DLF 流な解釈ですからね。かすめ取るっていうとマーケティングが悪いことのように聞こえますけど、戦略などを生かして市場を広げる、拡大するっていうと分かりやすいですよね。それはまるで火が四方八方に燃え広がるように市場のシェアを広げていくって感じだと思います。戦国時代にはやっぱり領地の奪い合いってことがメインだったと思うので、侵略って言葉になったんやと思うんですけど、今の時代のビジネス的な言葉で言うと市場拡大とか市場開拓ってことになるんじゃないかなって思います。それを今風にもう一段階飛躍させて言うと、例えば同じ商品を売るにしても、シェアの奪い合いをするんじゃなく、新たなる価値を生み出すことで市場を作っていくって感じじゃないかなと思います。まあ、こんな感じでね、ここまでの話やと、火の戦略や火の能力はマーケティング戦略や能力っていうことになってくるんですけど、実はね、それだけでは火の戦略、火の能力の非常に重要な要素が抜け落ちてると思うんですよ。それが組織メンバーの戦略へのコミットや連携の取れたチームワークっていった感じのマネジメント要素やと思うんですね。本来の侵略すること火のごとくって意味から考えると、戦において攻め込むときは火が四方八方に燃え広がるように領土を広げていけってことやと思うんですけど、そう考えるとね、何万もの兵を一糸乱れず統率して戦略通り領土を広げるにはものすごいマネジメント力が必要やったと思いませんね。私自身が火タイプの経営者なのですごくわかるんですけど、組織において戦略において一気通貫って言葉よく使うっていうか、むちゃむちゃ大切にしてるんですけど、例えば私たちのアパレルの例で言うと、品揃えと売り場とマーケティング、これが戦略を通じて一気通貫していないと市場を広げるなんてできないんですよ。それをもう少し詳しく言うと、品揃えをするバイヤーと店を運営する店長やスタッフと広告や宣伝を担当するマーケティング担当の息が合っていないと、やっていることがバラバラになっちゃうってことですよね。そうなると市場を広げるどころか全然売れないってことになっちゃいますもんね。それは例えば製造業の場合だったら、製造部と営業部と宣伝部とかがそういうものに当てはまると思うんですけど、それぞれの戦略が取れておらず、チームワークもバラバラ、戦略に対するコミットも取れていない状態では業績はボロボロになることでしょうね。そう考えると、火の戦略、火の能力は統率力やチームワークや一人一人を戦略にコミットさせていく マネジメント力が問われるってことです。そういったことで言うと、今よく耳にするインナーブランディングっていうのも非の戦略、非の能力ってことになるかもしれませんね。市場や顧客に何らかの価値を伝えようとしても、社員がしっかりと理解していないとか、その価値に全然コミットしていないとかじゃ、うまく広がっていくわけないですもんね。今時はインナーブランディングをおろそかにしていると、企業が言っていることと社員がやっていることが違ってるとか SNS とかでリークされて炎上したりしちゃいますもんね。お互い気をつけましょうね。また今時ですと、社内だけじゃなく社外との協業やコラボって力を使って市場を広げていくのは最も効果的な戦略、能力ってことになります。これを戦国時代に当てはめて考えると、調略っていうんですかね、共通の敵に向かって裏で同盟を組んだりするっていうことやと思うんですけどね、はい、戦国時代には戦以外にもいろんな方法で領土を広げたり守ったりってことがあったんだと思います。そんな能力も火の戦略には入っているんでしょうね。こんな風に考えると、侵略すること火のごとくって、火の戦略は社内外を問わずマネジメント要素が大切になってくるってことですね。武田信玄がもし生きていたら、こんな風にしたんじゃないかなっていうことを言うと、風のように早く決断し、林のように静かに準備を整え、組織を戦略で一気通貫させ、他者ともうまく協業し、火のごとく四方八方にマーケットを拡大したり市場を生み出したりしたんでしょうね、きっと。あくまで僕の妄想ですけどね。今回の火の戦略に関してはかなり飛躍した読み解きになっていますけど、戦のない今の時代では市場が領土ってなることは確かなことです。そう考えて日本を見てみると、ありとあらゆる市場が他の国に奪われてませんか。例えば今や第二の石油とまで言われる半導体ですけど、もともとは世界シェアの 58% を日本が持っていたそうなんですけどね、今やその比率は 6% に満たないそうです。かなり奪われちゃいましたね。それは日本企業の組織に燃え上がるような思いがなくなったからなんかもしれませんし、そう思うとやる気に火をつけるマネジメント力っていうのも火の戦略の火の能力かもしれませんね。日本もあなたの会社も侵略すること火のごとく新しいマーケットを生み出していけますことを願っています。それでは本日はこれにて終了します。ありがとうございます。